はい、人生逆噴射152回目のラジオです。
ミューの次ですね。クリスタルだと152回目、
この世に生まれたくなかったミュー2の逆襲の次、逆ミュー2の次の次か。
そう、ミュー
が151でしたっけ。
いやー、そうですね、この世に生まれたくないっていうのは確かにそうだよ。
ミュー2はそんなこと言ってましたね。
この間ツイッターで見たんですけど、日本語版はね、あのオリジナルだから、なんすか、あのコピーポケモンの悲しみがとかそういう話になってるけど、英語版だと翻訳で勝手に話が変わっちゃって、俺がこの世を支配するみたいにもっとやばい悪役みたいになってるらしいですが、
あ、それもうジョーカーみたいなものになってるんですね。
そう、
それがアメリカ
背景を消しちゃってるんですよ。
あのミュースの逆者、あれ絶対子供には理解できないストーリーですから、
ね、なかなか難しいですよね。バグポケモンとか平気で出してますか、あれ子供は。
そうなんです。
セレクト何回押してとか、
セレクト BB で、あの、まあ、100レベルの裏技とか、
そうですね、
あんな雑だったゲームないですよね。
ないですよ。いつの放送も最悪な話しかできない。いやー、お、山崎さん溶けていく、何か受信している。
あ、ちょうど今リアルタイムで来ましたよ。
なんか溶けて、はい、山崎溶けていく、
あのアニメの世界に入りたい。その思想なんです。
泣ける、すごいピュアなオーラを感じますよ。
確かにそういうことはなんとなく子供の頃思ってましたよ。ハンターハンターの世界に行きたいとか、ハンターになりたいとか、あとドラゴンボールの世界に行ってカメハメハ打ちたいとか、なんかそういうのはなんとなく思ってたことはありましたけど、
ね、ダメだよ、あの生き残れないですかね、山崎さんね。
そうですね、
孫悟空とかに勝てますか。
いや、勝てないです。ミスターサタンにすら勝てないです。
勝てないよね、あれ、
あの戦闘力5のおじさんにすら勝てないと思いますよ。
ライフル持ったもんな。
そうそう、
サイヤ人襲来の時でしたかね、なん
か、うん、ラディッツが一瞬で殺してましたけど、
ね、殺してましたね。タオパイパイを殺そうとして殺し合いより弱いわけだから。
そうですね、タオパイパイなんてあんな最強ですからね、現実にいたら。
初期の方は最強でしょ。
そうですね、成長してちょっと弱体化してましたけど、
アニメの世界行きたい、いいですね、なんか、うん、こう思い出すのはね、あのカニ三匹さんって人と私よくイベントやると、カニ三匹さん昔のいろんなアニメを集める専門家なんですよね、
はい、
今イベントとか見てもらえば分かるんだけど、カニ三匹さんがいろいろ調べたことをイベントから話してるんですけど、その中でねすごい感銘受けてね、ここに残ってるの80年代初頭、はい、今みたいにインターネットとか、あるいは何ですか、 DVD とかないですよ、
はい、
アニメ見るには再放送しかないとか、そういう時代ですよ、
はい、
ある男の人ですよね、多分アニメ雑誌、投書欄ありますよね、そこになんか投書送ってきて、その人気モモっていう魔法少女、魔女っ子アニメ、
はい、
まあ大人が見る、大人なのかオタクなのか分かんないけど見てるんですよ、男の人が、
はい、
それでその投書送ってきて、ミンキーモモのことを本気で愛して、俺はミンキーモモと同じ世界に行きたい、ミンキーモモと同じ世界で暮らしたいっていうことをマジのトーンでなんかずっと書いてた人がいたっていう話を聞いて、あ、なんて美しいんだろうと思って。
美しいですね。
美しいですね。今みたいにあのなんすか、あ、なんかあのアニメみたいな、もう配信サービスポチッじゃないですからね。でビデオだって高いから、あの再放送を見て目に焼き付けるしかないんですよ、うん、あるいはなんかそういう雑誌、
うん、
アニメの内容を載った雑誌とか見ていちいち思い出すしかない、
うん、
そういう世界で悶々としながら、この男の人はミンキーモモのことをずっと考えて生きてるわけですよ。
そうですね、で悶々としてなんか立つとこ立ったってしてるわけですよね。
頭の中でミンキーモモのことやってる、うん、や
るでもその人がミンキーモモの世界に入ったとしても、うん、そのミンキーモモと付き合えるとは限らないですからね。
そんなガンダムの世界行っても生き残れるか分かんないし、
みんなミンキーモモ好きだと思うんですよ。
そうだね、
多分その世界に行ったらみんなこっそり心の中で惚れてるから、その中の人たちを蹴散らして、あなたは1位になる、なれるのか。
あなたさ、
はい、
悲しいじゃないか。付き合いたいって言ってるんだから、その40年前の人だけど。今何歳なんだろうな。当時にね、1983年かな、20歳だとして、今その43年後か
63歳ぐらい、
元気にしてますか。
このラジオ聞いてたら、あのメールください。
まあ、これ人捨てっていうかカリサミさんが聞いた話だからね。いやーでもね昔の人ってのだからかなりだから機械がかけられてるから見るものを見るにしてもコアな付き合い方をしたわけですよね、うん、そういうのに比べたら現代の私たちは甘やかされてますね。
そうですね、毎日雑にアニメ見て雑に忘れてますからね、うん、あれ前どんな話だったっけみたいな
ね、そうそう、エロ同人だって溢れてるし、
そうそう、ランマ2分の1とか見てちょっと イラついてランマ調子乗ってんなみたいな思ってるわけですよ。
そうですね、
はい、
いやーアニメですね。山崎さん、一番行きたいのはハンターハンターの世界。
ハンターハンターの世界はなんか
殺伐としてないですよ、ちょっと。
でもああいうなんか冒険とかしてそのなんかそういう宝物を集めてきて売るみたいな生活、いやそれは個人ですね、
個人
で、うん、なんかああいうのいいなと思ったんですよ。なんかどっかから取ってきて卵とか取ってきてそれを5,000円で売るとか。
5,000円。ね、アニメっていうかゲームだけどね、ドラクエとかポケモンの世界とかね、あれもうトレーナーバトルするだけで何千もらえる世界ですね。
ポケモンの世界だったらまあ入りたい気持ちはありますね。
ゲームっていうかゲームしてるのと同じ立場でね、そうそう、あの巻き上げられる側ではないということ、
そうそう、
ちゃんとあのポケモンのタイプ相性とか分かっている状態で、
あと戦うの自分じゃないっていうのでポケモンに戦わせるっていう
最悪だよね。プラズマ弾の方が正しかったんじゃないかみたいな。でもね、あの初めてやったポケモンが青なんですよ、5、6歳の時かな。あの本当にタイプ相性とか分かんないまま本当に好きなポケモンとか集めて遊んでたから、何も知識ないから逆に面白いんですよね。やっぱり本当に冒険って感じで、あのね、あのどこだっけ、山吹シティでロケット弾蹴散らしたのもポケモンリーグ勝ち上がるのも全部等身大で、すごい楽しかったですけどね。あの時はもうああいう経験二度とできないなってなるのは寂しいですけどね。あの今の小学生のみんな5対1がとかやってるわけじゃないですか。
あの時はなんかサファリパーク、サファリゾーン、
はいはい、
サファリゾーンでのあの金の入れ歯を取りに行けなくてあれで挫折してましたね。
わかりづらいやつ。なんだっけ、ダウジングマシン使うんでしょ、よくわかんないけど、
なんか途中であるでも途中でピンポーンってなって終了ですみたいなのを繰り返してどこにあんだよみたいな、
金払わされるんですよ、
ね、金払わされて、
金払わされて入れ歯探せって、そうそう、おかしいだろうみたいな。
あれがなんか
積蓄しておかしいだろ
う、そうそう、あれでなんか一回もうこんなもんやりたくないと思って投げ出した記憶があるんですよ。
やった俺山崎さんに勝ったポケモンだよ。え、青、
赤、緑ですね、
緑が。楽しかったな、あの頃は。いやだ、もうだって小さい時のゲームの経験だから、何も攻略方法とか裏技とか分かんない状態で遊ぶゲームって面白いじゃないですか。
そうですね、
うん、もうそういうのができないよ
今。もうすぐね、あの時間短縮ですぐこう、あの
コスパがとか、
ね、攻略サイトとか見ちゃいますからね、
わさびとか、
うん、あと YouTube で裏技を調べたりとか、
YouTube、ね、昔はあの裏技調べるのにもう大辞林じゃなくて大義林っていうのがあって、1000ページとかぐらいなんかすごい質の悪い紙に印刷されて、あれ徳間書店が出したのかな、なんかすごい安っぽいんだけど、まあやたらや裏技とか載ってる冊子みたいなありましたけど、
確かに。あとなんかファイナルファンタジーとかと解体新書っていうので、うん、その細かいこと全部書いてあるとか、あれ多分公式じゃなくてあの別のそのファンの人が書いたみたいなやつですよね、確か多分
半分同人みたいな、
そうですね、いい時代でしたね、うん、まあ、全部それがネットで完結されちゃったんで。
思い出話にまたなってしまった。このラジオやったら思い出話になる。俺たちもおじいちゃんなんじゃないか、これ老人ホームですよこれは。ちゃんと向き合おう、
そうですね、
まあ、アニメの世界に行きたい、
アニメの世界に行きたい、
行きたい、本当に行きたいなら今の世界あれですよね、 VR 勉強して自分でワールド作っちゃって、
あ、
まあ、著作権とか知りませんが、
最近発売したドラクエ7は VR で、うん、あの一人称視点でドラクエができるっていう、めちゃくちゃ面白そうだなと思ったんです。
いいですね。その前だとあの VR スカイリムとかもありましたよ。まあゲームだけどね、これだわ。でもなんかね、そういう これからそういうのができるんじゃないですか。そ
う
そ
う、これから多分もう一人称視点で何か RPG を進めていくみたいなのが、うん、結構主流になってくるんじゃないかなっていうのを思ったんですよね。
アニメもだからそれに近くなるかもしれないですね、
没入感、うん、
それで
そうなるとアニメの中入れますからね。
アニメはねちゃんと脚本家の人とかが脚本書くの、これからなんか AI とかが書くかもしれないですね、世界観も。
そうですね、まだ AI が考えた話って面白くないんですよね、うん、人間が考えた方が面白いレベルなんで。でもそれがいつ
追い
抜かれるかどうなのか、
そういうアニメの世界みたいなのを再現してキャラクター配置するじゃないですか。キャラクター一人一人に AI があってその差に作品に振る舞った振る舞いをするとか、そういうワールド VR 世界できたらもう一つの世界ですよね。
そうですね、
一つの別世界だから。
そうですね、
その人の願い叶うかもしれない。
ああそうですね、
ミンキーモモ、うん、おじさんももうそういう世界に行って、
う
ん、
そうですね、そしたらミンキーモモと付き合えるかもしれないですからね AI のあのグロックでいうと兄みたいな。あとはオナホール片手にねってことですよ。それが未来ですね。
なんかちょっと質の悪いあのマトリックスみたいな。
もう未来が近いですよ。あなたの夢は叶います。
叶います。大丈夫です。長生きしましょうだから。うん、あの変な絶望感にとらわれないようにしよう。
あのドラクエ7でちょっと確信しました。大丈夫です。うん、未来は明るいです。
ドラクエ7ね。やたら長かったなあれは。楽しかったけどあれも。
今のリメイクでもう確信しましたよ。うん、未来は楽しいです。
楽しいです。
はい、ね。そのためには戦争をなくさなきゃいけないです。
なくさないといけないね。はい、長生きしましょう、
はい、
お互いに優しくしよう、
はい、
日本財団みたいなこと言ったんです、ねね、大丈夫ですから、うん、頑張ってあともうちょっと行きましょう、
はい、頑張りましょう。